Sweet Brother Six FM ラララ
高橋文美の勝手に聞きやがれ。皆さんこんばんは。3月21日火曜日、高橋文美の勝手に聞きやがれでございます。
アシスタントの榎木夏美です。よろしくお願いします。イエーイ。
あとはなんか告知あるんじゃないの？
あ、そうなんですよ。
どうぞ。
いいですか？
はいはい。
ですね、この度私、劇団空間エンジンさんがプロデュースされる舞台、ジュリエットに出演させていただくことが決まりました。
いや、すごいじゃない。
ありがとうございます。
うん、それで？
はい。公演日なんですけども、3月29日から4月の3日の6日間。場所は両国エアースタジオにて上演させていただきます。はい。詳しい詳細は私のツイッターとかフェイスブックに書いてありますので、ご確認していただいて、ぜひとも今年初の舞台を見に来てください。
いやー、
お待ちしてます。
榎木夏美頑張るんでね、はい、皆さんね、今年初だね。
あ、そうです
ね。頑張って事務所もね、
はい、
ね、事務所第一段階、
第一段階です。入って
新しく入った事務所の、
入った事務所で初めて受け取った、
ね、そうか、
はい、
うん、まあ頑張ってくださいよ。
頑張らせていただきます、
ね、詳しいことは榎木夏美のね、ツイッター、フェイスブックなどなどに記載されてるってことなんでね、
はい、書かせていただきます。
皆さんね、時間とか詳しいことね、チェックして、
はい、
ぜひぜひね、足を運んでみてはいかがでしょうか。
お願いします、
ね、私も時間を作ってぜひお伺いしたいと思いますよ。
お待ちしてます。
どうしようかな。
ぜひ来てください。
行くよ。ね、まあ、はい、詳しいこと、まあ、あれだよね、もうすぐだからね、
はい、
頑張って
来週です、
やってください。
はい、
ね、まあ、とにかくね、今夜もそういう告知もありましたけどもね、楽しく勝手にお送りいたしますんで、最後までどうぞよろしくお願いいたしますね。
はい。
緊張してんの？
緊張して、緊張してますね、やっぱり。もう始まってるんで、もう来週だと思うとドキドキです。
なんかすげえ緊張してっからさ。
はい、
ねえ、まあ頑張ってね。
はい、頑張ります。
ね。そんじゃ、夏美ちゃん、番組タイトルコールよろしくでございます。
はい。勝手に引き上がれ。
この番組は、ライブハウス、新大久保、クラブボイス、すべての芸能活動をクリエイトする、ランラビットランの提供でお送りいたします。
異業種著名人、トークバトル。
Ladies and gentlemen, how do?
さ、毎回さまざまなジャンルの魅力的な著名人の方々をゲストに迎えお送りする異業種著名人トークバトルのコーナーでございます。本日のゲストは前回に引き続き来ていただいておりますよ。
はい。本日のゲストは前回に引き続き女子プロレスラーの堀田由美子さんでーす。
どうも来ちゃいました。
ありがとうございます。
いや、もう前回。
はい。
途中でブチッと切れちゃって。
ですね。
ね、前回の収録で堀田さんにお叱りを受けたというね。
はい。
お叱りを受けてないか。
してない。もう大丈夫です。
もう私の歴史長すぎるよねっていう。
本当ですよね。
いや、だってね。
すいません。
あれですよ、もう現役引退しないでやられてる女子プロレスラーで、今、あれです、一番長く。
そうですね。
されてるんですもんね。
はい。
そうなんだよ。
その後にアジャが来てますけど。
あ、アジャコング。
はい、後輩で。
うん、アジャコングね、はい。そうそう、まあね、前回は前場の話からっていうか、もう前場入る前の話からね、始まって。
はい。
どこまで行きましたっけ ?A to Z まで行きました、
ね。はい、
行きましたね。
まだ序章に過ぎないっていうね。
すごいですね。
堀田さんのヒストリーの中でね。まあでもね、A to Z、までの流れがね、皆さんね、十分分かったんじゃないかなと。
はい。
僕なりに解説させていただいたんで。
はい。
ね、どうでした堀田さん、それ
は。はい。全然、バッチリです。
バッチリです。
もう覚えてないっていうところがね。
いやそんなですね、じゃあまあ、その続きからになりますからね。
はい、
前回、聞いてない人は、ついてこれるかな、これ。
あ、よかった、前回の聞いていただいて。
前回のね、アップされてるんでね、ホームページに。はい、ぜひ聞いてから。
はい、
今日の放送聞いてくれれば一番いいんだけどね。
そうですね。
はい。それでね、A to Z の後、まあ、フリーをちょっと、やられて。
はい。
ね。これはちょっと瞑想されてたってことですか？そういうことではないんですか？
どうなんですかね。まあ。
5年くらいありますね。
うん。まあ、でも自由にやろうかな、みたいな。
そうですね。まあ、いろんなとこに出られてた感じですもんね。
そうですね。
基本的にね。
はい。
まあ、その後に、 レイナに。
はい。うんうん。
ね。
なんかやっぱり、その私がやってる以上、これはもう若い子に、こう、なんか受け継いでもらいたいなっていうところが、はいはいはい、まあ前女魂っていうものっていうのを、まあそれをね、こう教えれるのは、まあ限られてるじゃないですか。はい、それを、やっぱり女子プロレスってものの、ね、はい、あの歴史は絶対に、ね、みんなに受け継いでもらいたいので、うん、いいところはたくさんあるので、それを知らない子たちにどうにかっていうので、まあ、レイナっていうものを、立ち上げて、
はい、
それで、まあ、こう、若い子にどうにかっていう、まあ、そこら辺からですかね、こう、力を入れたいなっていうの、若い子に。
育成的なことですよね。はい、育てるっていう方に、うんうん、はい、私はもうそっちの方に、もう力入れないとダメなんじゃないかと。
はい。
ああ、そういうことだったんですね。ただでも、僕からすると全然、変な話、はい、普通に言って
たら、
暴れてましたよ。なんかそういう、あんまりこう、見せないというかね。普通に元気でも、私まだ誰に負けないわよ、みたいな感じでしたもんね。
まあそうですね。まあそれ、まあそれが良くなかったんじゃないですかね。
あ、そうなんですか。
自分がやりすぎちゃったから、おかしくなっちゃったのかなっていう。
まあね、いやおかしくなったとはないですけど、まあその後ね、まあこれの後に今度ワールド女子プロレス、ディアナ。
はい。
ね。ディアナが4年くらいですか。
そうですね。
4年間くらい。
はい。
そしてまたフリーに。
はい。
ね、行かれたということで。まあ、現在はね、今ちょっとお話出ましたけどもね、はい、育成という面ではね、アクトレス。
そうですね。
ガールズ。
はい。
前にね、本田大ちゃんが。
うん、はい。
本間大ちゃんが、一回出たんですけどね、
うん。はいはい。
出ていただいたんですけども。まあ、僕がお休みでたまたま。
あ、そうですね。ね、
お休みの時に出たんですよね。
そうですね。
まあ、それは、そのね、なんていうんですか、まあ、師匠というかね。
はい。
もう全面的にプロデュースされてるというか。
そうですね。
ね、今そういう。はい。ところに就任されてるんですよね。はい、うん。
まあ、だから今が一番その、うん、教える、育成に関しては力を入れてるかなっていう。うん、
ああ、なるほど、ね。
まあ、だからちょっとそのレイナの頃も、からも育成はしたいなっていうので、まあ、私を見て育てみたいな。
はい。
なんかそういう形、流れ、まあ、形ですかね。
はい。
だったんですけど、今はもう、なんていうのかな、こう、心でプロレスをやれと。
はい。
だから、その技や何とかっていう、まあ、高度な技って今の子ってできないっていうか、昔よりも全然やっぱりこう、レベルは低いんですよね。
あ、そうなんですね。
はい。プロレスに関しても。だから、アスリートといえば、どうなんですかね、アスリートじゃないのかなっていう。
なるほどね。
まあ、私たちの時はもう本当にもう、ね、毎日毎日練習して、もう本当、その、レベルがすごい高かったんですけど、だからこそ、ああいう何女子プロレスというものがね、人気があったんじゃないかなって、はい、激しいことをやって、
うん、そうですよね、
本当にスポーツとして、
うん、そうですよね、
今っていうのはなんかこう若い子たちが、
はい、
なんていうんですかね、こう見せるプロレスみたいな、
ショ
ーですね、
的なね、まあショーって言い方僕はちょっとあんまり好きじゃないんですけど、
うん、でもやっぱりそれに近いですよね、
うん、
だけどそこにショーでもいいと、
うん、
ショーでも見せるね、その彼女たちは戦っている、でも戦ってるのはなんでだで戦っているかとか、だからやっぱそこは気持ちでしょっていう、
はいはいはい、
気持ちでどういう気持ちで戦ってるんですかっていうことで、そこの何本当の激しいプロレスをカバーできるものが、あるんじゃないかと、
そこに何かね、
はい、そこに感じるものは絶対にあるわけだからっていう、だからそれが今の私は女子プロレスだと思うし、でもそこを勘違いしてる子は、ただ形だけ見せて、男の人にね、うん、こう、なんかこう、チラつかしたりとか、
うん、
なんかそういう肌を見せてとか、なんかこう、媚びを売ってるみたいな。そうじゃないよって。そんなことはもう、やっちゃいけないと、
うん。
できないんだったらできないなりに、ね、頑張ってる姿っていうものを見せろと。
あ、
それを今、アクトレスガールズに、心のプロレスをやれと。
うん、なるほど。
それを今、教えてる。ですね。
まあ、はい、でもあの子たちっていうのはですね、もともとなんか女優やってたりとか、うん、舞台やってたりとかっていう子たちじゃないですか。はい、その辺はどうなんですか、堀田さん的には。こうな、まあ今お話聞いたら、まあ一応そういう心でプロレスしろということで納得されて、
は
い、いろいろこう伝授されてるとは思うんですけど、
はい、
まあでも、やっぱり、腹の中ではちょっと葛藤とかっていうのはないんですか？
でももう、時代が違うので、なんかその、なんだろう、そのちょっと、何年か前とか、まあ、5年、10年前っていうのは、何中途半端なことしてんだよって、それプロレスないじゃない、うん、っていうのが、私の頭にすごくあって、うん、だけど時代って流れるじゃないですか、
はい。
流れた中での今のプロレスがこれなんだなっていう。
あ、
で、やっぱりプロレスっていうものを、女子プロレスっていうものを、もう繋いでいかなくちゃいけない。
はい、
でもその中に繋いでいく中で、やっぱり、 強弱があって、ね、激しいものがあったり、ね、こう何、こう可愛さを求めるものがあったりとか、はい、なんかそういうのって多分あっていいんじゃないかなと、だからそのね、ずっとこれは女子プロレスってものは、もうこれはね、50年、100年、もうそれ以上続く、ね、200年、300年って続いていってもらいたいものの、中の今の時代は今の時代なのかなっていう。
なるほど、ね。
だからそこをどうするっていう、激しくできないんであれば、まあ、激しくすることも感動じゃないですか。
はい、
そこまでその何、あそこまでやられて、ね、よく耐えて頑張ったねっていう。そこが今の子たちもそれは見せれると思うんですよ。だそれは本当に、一生懸命、
はい、
もう前向きに、こう、がむしゃらに、立ち向かえと、それは心で伝える、
なるほど。
出るだろうっていうことを、私は、だからね、あれですよ、一人一人、個々にこう、シングルマッチやらせ、してもらうんですよ。でそこで、彼女たちと体で触れ合って、それで私が言いたいことを分かったっていうことを、大体もう100、まあ、みんな10人やったら10人、ほとんど感じてくれて、そこからやっぱり成長してくれるんですよ。
あ、ちょっと私、間違ってたとこもあったわってことですよね。
うん、そうなんです。もうなんかヘラヘラして、もうなんかチャラチャラやってるやつだって、もう私と戦った時に、これでいいのかと。私は本当に心で戦うから、あんたも戦、来いと。じゃなければ私はあんたのが潰すよっていう。そうした時にやっぱりもう真剣になってくるんですよ。
ですよね。
だからこれだよって。この真剣さをいつも忘れちゃいけないっていうことを。
ねえ。はい。まあ、じゃああれですね。結構もう今の時代も考えつつ、
うん、
新しい新たな女子プロというのもこう見据えつつっていうことですよね。
そうですよね。ね、今時代がそういうなんかね、こう、ね、AKB もね、女子プロレスをやってしまう時代じゃないですか。
ですよね。
だからやっぱそれはそれに合ってるんですよね。だからそこの合ってるものに乗っていこうよっていう。ね。乗っていって、また良くなってきた時に違うものを考えればいいじゃないっていう。
まあそうですよね。はい、まあだから、まあ、俺は堀田さん今そういうふうに聞いたんですけど、なんか俺はそういうイメージじゃなかったんですよ、今聞くまで。もっとこう、昔仇の。感じで。
そうですよね。なんかね、そう勘違いされるんですけど。
舐めてんじゃねえよ、みたいな感じで。
多分一番、本当に柔らかいと思うんですよ、考え方の。
なるほどね。そうなんですね。まあね、そんな中、育成されてますけども、実はね、プロレスだけの格闘技の方もやられて。ね、はい、皆さん、まあ、記憶に新しいと思うんですけど、昨年のね、年末。
はい。
ライジン。でね、はい、ギャビ選手と、ギャビ・ガルシア選手と、試合されて、
はい、
まあカンドリ選手のね、まあ代役ということで、
はい、
1週間前くらいですか決まったの。
そうですね。
ね、カンドリ先生、はい、あの選手が怪我されたということでね、はい、急に。
そうですね。まあでもその1ヶ月以上前からはカンドリさんのそのスパーリングパートナーとして練習はやってたので、やられたんですね。はいはいはい、その中でまああばら骨折して、まあ大丈夫大丈夫って。ね、
このご本人はね。
はい。言って、まあ、時間がないからっていうのを、痛みをちょっとね、まあ、感じながらも、ずっとやってた時に、ちょっと、もうこれは無理だなっていう。
あ、それは堀田さんも感じたんです
ね。もう無理だなっていうぐらい。やっぱりもう、また、悪化しちゃったんですよ。
ダメだと。
やっぱ無理ですよね、もう。
そうですよね。
だから、もうそうなった時に、どうしようっていう。でも、ここで穴開けれないじゃん、みたいな。
そうですよね。
ところになって、でも、せっかくここまで頑張ったんだから、やってきたわけだから、じゃあ他の人に回すのもちょっとねっていうところは私もあったし、悔しかったし。
お父さん自体ね。
だから、私行きます、やらせてくださいっていうのを、はい。
じゃあ、堀田さんから言われたんですか、実際は。
そうですね。
私やります。
はい。
代わりに。
やらせてください。
やらせてくださいと。へー。だ、神戸さんは、もう、じゃあ、
そうですね。まあ、だからそこの時に、まあ、カンドリさんも、まあ、ほったならいいかなっていうところがあったのか、まあ一緒にそんだけね、ね、はい、1ヶ月、
やってきて、
やってきたので、ね、で、それで、まあ、ライジェの方に、連絡して、
はい、
そしたらそこのところで打ち合わせ、まあ、なんか会議かなんかなって、じゃあ、ほったで行こうみたいな、決まったのがもう、その1週間前
です。ね、
はい、
あれちょっと僕もね、すごい衝撃的で、まあ決まった時点でね、
はい、
こう一週間前はないだろうと。
そうですよね。
でもまあ、堀田さん行くんだろうな、と思って
だからね、なんだろう。ね、プロレスラーとして、まあ、そうですよね、まあ31年、やってきた中で、もう怖いものってないんですよ。
ああ、そうですか。
やっぱり、もうすごい、あ、私これ、 やばいとか、死んじゃうっていう、もう前の日とかでも、あの技受けた時は絶対にやられるなとか、もうそんなことって恐怖はもうずっと、もう31年間、まあずっとじゃないですけど、その31年間中にいろいろあったんですよ。だからこそなんか強くなれたなみたいな。別に殴られたからって何みたいな。ね。あの、上から落とされたりとか、ね、あの、金網の上から落ちた時の方がもうよっぽど危ないだろうみたいな。
そうですよね。
本当に、あの、金網の上から、頭から落ちたんですよ、私。はい。その時に、その落ちる間に私死ぬと思って、考えましたよ。考える時間があったんですよ。で、落ちた後に、レフリーが、大丈夫かって言った時に、あ、私生きてた、みたいな。とか、こんな、なんていうかな、もう、すごく、なんですかね。すごいことですよ。がもうたくさんあったんで、あとやっぱあれも怖かったですね。電流爆破も怖かったです。
あ、電流爆破ね。
あれも私はもう泣きましたからね。もう、あの、相手の井上京子の、あの背中からこう焼けて、こう焦げた匂いがした時に私はもう何これみたいな。
あ、そうですよね。
水くださいって、水って言って私相手なのに水ちょうだいって言って、なんか、消してたもん、その火みたいな。
ああ、そうですよね。
なんか、そんなことを考えたときに、怖いことをたくさんやってきたんで、ね、あの、別にギャビに、ね、すごい選手かもしれないけど、殴れってね、あの、骨、ね、折れようが何しようが別にいいや、みたいな。な、それで、それぐらいでしたよ、その気持ちは。
あ、そうだった、はい。まあ、でもね、入場から僕ももちろん、あの、リアルタイムで見させてもらいました。はい、ね、あの、登場して、で、まあ、試合始まって、まあ、ロープワーク。うん、もう、ロープワークで、俺も感動しちゃって。
だけどね、聞いてください。そね、まあ、私の中では、まあ、私、ロープワークなんてあんまやんないんですよ。
そうですよね。
普通の試合でも、やらない、
ね。
飛ぶこともしたくない。もう、嫌な、ロープワークって、タイプじゃないんで、だけど、やっぱチームじゃないですか。これは、やっぱり、ね、ゲビを倒しに行くぞってチームになってるんで、カンドリさん含めコーチとか、はい、そこでやっぱり打ち合わせするんですよ。まずはロープ飛んでやろう。飛んだら面白いよってプロレスラーとして、何が残せるになる、一週間で、ね、何ができんですかって、そしたらやっちゃおうよみたいな感じでなってたんですよ。
いやもう感動しましたもん。
飛んだけど、でもプロレスのロープじゃないから、ビヨーンってもうなんか。行ったら、もう帰ってこないんですよ。
ああ、なるほどね。
ロープにビョンって。
張りが違うんですね。
そうなんです。もう、張ってるのが違うから。帰ってロープに行ったのはいいけど、自分の力で戻らなくちゃいけないみたいな。私広いし、みたいな。
なるほどね。
ちょっと待ってこれ、みたいな。っていうのはありましたけど、
ね。まあでもね、まあ試合はね、残念ながら敗れちゃいましたけどもね、血もいっぱい出ちゃって。もうでも僕は泣きましたね。
ですか。
見終わった後に。
でも私なんか、あれから、だいぶ経ってから見ました。そういう時に、私なんで倒れてんのと思っちゃったんですよね。
あ、もう一瞬って感じです
か？あの時に倒れて、だって当たってないっていうか、ね、クリーンヒットでボーンって、
そうですね。
当たってないのに、倒れたっていうことは、結局、これ癖なんですよ、プロレスラーの。
ああ。
ちょっとこう、ボーンってなった時に、後ろに倒れちゃう癖っていう。
受け身的
なことですね。そうなんです。受け身が、体で受け身を取ってたっていうので、だから私、なんで、私が一番悔しいのは、なんでここで倒れてんのって。別に何もボンでやられてないじゃんとか、ね、倒されてないのに、なんで倒れたんだろうって、私そこだけが、もう悔しくて、なんでだろうみたいな。そしたらやっぱ体で倒れちゃう癖がもう染み込んでんですよね。染みついちゃってる。
そうなんですね、受け身のね。はい、ああ、そういうことだったんですね。まあでも、どうですかギャビー、またこれはリベンジ的な。まあ、カンドリさんも行くでしょうけど、もちろん。
そうですね。
ホットさん的にも。
いやー、でもやっぱり、難しいですよ。
まあ、そうですね。
正直、全然やっぱりこう、見込みがないものに行くっていうのも、やっぱそれは失礼であって、
そうですよね。
まあ、私がそれを代役だったから、行けたわけであって、多分そこまで、それは私は格闘技者として、ま
あ、
失礼だなっていうのは、あるなっていう。
ね、相手に対して。
もう全然格差が違うし、
はいはいはい、
でも、いつ私が、ね、その、この間のことで言いたいことっていうのは、一つだけ言わせてもらいたいっていう、その負け惜しみじゃないんですけど、
はい、
やっぱり、なんていうかな、心構えが欲しかった。
あ
私がギャビと当たるっていう心構え、あ、私はギャビと戦うんだっていう、じゃなくて、それがなかったんですよ、心構え。やっぱ一週間でやっぱ難しいじゃないですか。だけど、これがもし、一ヶ月とか、三ヶ月あったら、多分もっと、戦い方は違かったし。
形が違ったってことですね。
だから私はあくまでもカンドリさんの代役っていう、多分最終的に感じたことが気持ちしかなかったんだなって。 これ失礼なことだなって。だからこそ、もうちょっと心構え、はい、自分の、なんかやる姿勢というか気持ちになりたかったなって。はい、
なるほどね。わかりました。もう今日はね、そういうお話まで聞けて。
はい、もう深くて深くて。
ということで、ホットさん、時間でございます。
すいません、もう足りないです。
いやいや、もうね、はい、この続きをなんかちょっと考えますね。
そうですね。
もうせっかくもうお会いできてお知り合いになれたんで、はい、ちょっと考えましょう。
よろしくお願いします。
トークライブやるっていうのもいいかもしれないですね。
あ、そうですね。
そうですね、どっかのライブハウスでね、は
い。もっともっとネタいっぱいあるんです。
はい。わかりました。もう2回にわたりありがとうございました。は
い、ありがとうございました。
すいません、なんかもう急に終わっちゃう感じですけども。
いいえ。
またぜひこの続きは、はい、必ずやりたいと思います、はい。はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。はい。
ということで、本日のゲストは、堀田由美子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではここで一曲聴いてください。レッドホットチリペッパーズで、アラウンドザワールド。
姉さん、兄貴が、
あんた、
勝手に答えさせていただきやす。
はい。このコーナーは、ふむみさんと私、なつみが、リスナーの皆様からのお悩み、質問、大喜利のお題などなどに、独断と偏見で答えちゃうコーナーです。
はいはい、今回はどんなメールが来てますでしょうか。
はい、では読みますね。
はいはい。
京都府にお住まいのラジオネーム、小田部康子さんからのメールです。ふむみさん、なつみちゃん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。さて、お二人に質問です。休みの日の有意義な過ごし方を教えてくださいませ。という質問ですね。
ねえ。
はい。
休みなんかありますか、有意義な。
私は休みの前日に、うん、やりたいことを書き出して、うん、スケジュール立てます。
あ、次の日のね。
はい、そうです。
それいいね。
はい。で、とにかく、その、いつもより超絶早く起きます。
あ、そのためにね。
そのために。
ねえ。そうか。
はい。
休みは寝てるもんな。
あ、本当ですか。
うん。
よかったら、外に出てみては。
いや、出ないですね。
本当ですか？
そうです。俺、アウトドアじゃないんでね。
あ、そうなんですか？インドアなんですね。
そうでございますよ。
ああ、まあ、いい声でした。
寝るのが一番好きですからね。
あ、わかりますね、もう。
わかるのか？
わかります。そうなんです。本当は、すごい寝たいんですけど、うん、でも寝てるともったいないから、うん、よし、外出ようと思って、最近は、やりたいことを書いて。
そうか。
はい。映画館行ったりとか。
うん、お
ちょっと、遠くまで電車乗ってみたりとか、してますね。
うん、そうか。
はい。
まあ、頑張ってくれと思います。
はい。楽しみたいと思います。小田部康子さん、質問メールありがとうございました。番組では皆様からのお悩み、質問などなどを大募集しております。メールアドレスは、勝手に聞きあがれ、@gmail.com。勝手に聞きあがれ、@gmail.com です。
はい。質問メールとかね、いろいろどんどん送ってみてくださいませ。はい、皆様からのたくさんのメール、お待ちしてまーす。そんじゃここで一曲いきましょう。山口不二雄で錆びた扉。いやー、堀田さん。素晴らしかったね。
すごかったですね。
いやー、もうね、続きがまだまだね。
はい。
続きっていう話もっともっとしたいんでね。
まだまだありますよね。
ちょっと考えなきゃダメだね。イベントとかね。
そうですね。ぜひともまた来ていただいて。
はい、じゃあ次回の告知。
はい。この番組のホームページは勝手に聞きあがれで検索すると出てきます。そして今までの放送分はこちらのホームページで全て視聴できますので、聞き逃した方、もう一度聞きたい方は番組ホームページにぜひぜひアクセスしてみてください。
はい、次回の放送はいつでしょうか？
次回の放送は4月4日火曜日20時からです。
はい、そんじゃ高橋ふむみの勝手に聞きあがれ、次回もお楽しみに。お相手は高橋ふむみと、
えのきなつみでした。
はい。それじゃあ最後に今日は俺から。
はい。
一言。
はい。
夏美ちゃんの舞台、みんな見に行っちゃってね。
お願いします。この番組は、ライブハウス、新大久保、クラブボイス、すべての芸能活動をクリエイトする、ランラビットランの提供でお送りいたしました。